このテープでは、県政だより33高知2014年4月号および3月31日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えします。朗読は高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は表紙1ページ高知家の食卓グルメその1安芸市の釜揚げちりめん丼ピックアップ1、2ページ。高知の農業をもっと元気に、農業を担い手育成センターを開設。ピックアップ2、3ページ。今年も開校、土佐まるごとビジネスアカデミー2014。連載コーナー、高知家自慢の家族4ページ。家族を思う情熱で芸西村へ Iターン。オランダ型の技術で那須栽培に挑戦。JA 土佐秋園芸研究会芸西支部那須部会白石裕二さん特集5ページ高知家プロモーションをバージョンアップ情報広場6ページ募集その1高知短期大学の科目履修生その2介護福祉士の就学資金の貸し付けその3不妊治療費の助成その4県内での新規ビジネスプラン。その後、医師、看護師、助産師を目指す方への奨学金。講座、畑ふれあい医療公開講座。お知らせその1、児童扶養手当などの金額の変更。その2、不正大麻、消し撲滅運動。その3、国民健康保険への加入手続き。試験その1、公立学校教員採用候補者。その2、保育士。その3、高知県職員と警察官。その他、高知家一押しグルメガイド。33高知の読者モニターの募集。柳瀬隆先生、お帰りなさいの会。県立施設のご案内、7ページ。文学館その1、黒い剣絵本原画の世界。その2、山本一力の世界展。その3、山本一力展の記念講演会。坂本龍馬記念館、国難に準じた土佐の獅子展。牧野植物園、その1、五台山花江牧。その2、牧野植物園が育む生き物。その3、海老根展。歴史民俗資料館、その1、椿姫の里三原展。その2、歴史民俗資料館の開館記念日。野市動物公園その1、ちりめんモンスターを探そう。その2、カブトムシ教室。その3、動物クイズラリー。その4、エコバッグを作ろう。その5、動物紙芝居。美術館その1、高知家の宝物。その2、ウェイ・ダージョン監督の台湾映画特集。土佐山内家宝物資料館。文殊の御寺。竹林寺展。その2、土曜講座の開講式。高知県推計人口8ページ。33高知の発行や問い合わせ9ページ。最後に、3月31日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせ10ページ。以上が目次です。これらのコーナーが変わるところには、という音が入っています。この音は早送り再生をした場合にわかるトーンインデックスです。県立施設のご案内7ページ。文学館その1。黒い剣絵本原画の世界。その2、山本一力の世界展。その3、山本一力展の記念講演会。坂本龍馬記念館。国難に準じた土佐の獅子展。牧野植物園その1、五台山花江牧。その2、牧野植物園が育む生き物。その3、海老根展。歴史民俗資料館その1、 椿姫の里三原展。その2、歴史民俗資料館の開館記念日。野市動物公園その1、ちりめんモンスターを探そう。その2、カブトムシ教室。その3、動物クイズラリー。その4、エコバッグを作ろう。その5、動物紙芝居。美術館その1、高知県の宝物。その2、ウェイ・ダージョン監督の台湾映画特集。土佐山内家宝物資料館、文殊の御寺。竹林寺展。その2、土曜講座の開講式。高知県推計人口8ページ。三三高知の発行や問い合わせ9ページ。最後に、3月31日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせ10ページ。以上が目次です。これらのコーナーが変わるところには、という音が入っています。この音は早送り再生をした場合にわかるトーンインデックスです。4月号の表紙は安芸市の釜揚げちりめん丼です。今月号から県内各地にある地域ならではのグルメをご紹介します。釜揚げちりめん丼は、イワシの稚魚、ドロメを釜揚げ、天日干しした安芸市特産のちりめんじゃこをふんだんに使った一品。安芸市内の15の店舗で食べられます。詳しいことは、安芸商工会議所内の安芸釜揚げちりめん丼学会、電話0887-34-1311までお問い合わせください。以上で表紙を終わります。次は、県政ピックアップその1です。高知の農業をもっと元気に、農業担い手育成センターを開設。温暖な気候に恵まれた高知県は、ナス、ミョウガなどの野菜や、柚子、ブンタンなどの果物が、全国一の出荷量を誇る農業立県です。この強みをさらに伸ばしていくため、県では第2期産業振興計画に基づき、平成33年度までに農業産出額を年間1050億円とすることを目指して取り組みを進めています。その目標を達成するため、農業者を総合的に支援する施設として、4月1日、四万十町に誕生した農業担い手育成センターをご紹介します。1、センター設立の目的。県では減少を続ける地域農業の担い手を確保するため、農業の基礎をインターネットで学ぶ新田舎ビジネススクールや、東京、大阪などの都会で学ぶ高知アグリスクール、四万十町にある農業大学校での長期研修などを開講しています。さらには、県内農業者のハウスの建設を補助するなど、ソフト、ハードを組み合わせた総合的な新規就農支援の取り組みを進めています。その結果、昨年度はこれまでで最も多い263人が新たに就農されるなど、県内の新規就農者は着実に増加傾向にあります。しかしながら、農業者の高齢化などにより、今後10年間で販売実績のある県内農業者の 16% に相当するおよそ2800人が減少すると見込まれています。そのため、県では年間280人の新規就農者を育成し、確保することを目指して、さらなる支援を進めていくとともに、意欲ある農業者の方々に、収益性の高い農業技術を学んでいただくための拠点施設として、農業大学校の研修部門と環境保全型畑作振興センターを統合し、農業担い手育成センターを開設しました。2、センターの取り組み。その1、全国からの就農希望者の受け入れ。高知県での就農を希望される方を、長期研修生としてセンターに受け入れ、 充実した施設内で技術や経営を学んでいただくことに加えて、県内外の先進的な農家と連携した現地研修なども行います。平成28年度には、新たに長期研修用宿泊施設を建設し、研修の受け入れ人数を現在の20人から40人に増やします。その2、スムーズな就農への支援。農業公社や市町村などと連携して、農地や住居などの情報提供、産地とのマッチングを行い、スムーズな就農と移住を支援します。その3、研修内容の充実。温度や湿度、炭酸ガス濃度など、ハウス内の環境制御が容易で、多種生産が可能な軒高5メートル以上のオランダ型の高軒高ハウスを今年度中に整備して、より先進的な技術を身につけていただくための実践研修を来年度から実施する予定です。さらに、平成28年度には、このセンターの隣接地に、オランダ型の先進技術を取り入れた次世代施設園芸団地を整備する予定としており、センターと相互の技術交流による相乗効果が期待されています。また、これらの新たな施設整備と合わせて、県内農業者に先進技術や経営のノウハウを習得していただくためのセミナーなども充実させていきます。県では今後も新規就農者の支援や、県内農業者に先進技術を習得していただくための指導者の育成などを通して、高知県の基幹産業である農業の振興に全力で取り組んでいきます。以上、農業の担い手確保などについての詳しいことは、県庁環境農業推進課電話 088-821-4532 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.peref.kochi.lg.jp/soshiki/16050/1です。また、各種研修へのお申し込みや、研修に関するお問い合わせなどについては、農業担い手育成センター、電話 0880-24-0007 までお願いします。ホームページアドレスは、http://www.nogyo.tosa.peref.kochi.lg.jp/question/sid=2011 です。以上で、県政ピックアップその1を終わります。次は、県政ピックアップその2です。今年も開校、土佐まるごとビジネスアカデミー2014。全国一学びの機会の多い県を目指す高知県では、産学官の連携によるビジネス研修プログラム、土佐 MBA、土佐まるごとビジネスアカデミーを開校しています。この研修では、産業に関わるすべての方を対象に、ビジネスの基礎知識から応用、実践力まで丸ごと身につけていただけます。今年度は女性のための企業支援講座の新設や、インターネットライブ中継の拡大、相談員による受講生へのきめ細かなフォローアップなど、さらにバージョンアップしています。また、夜間や休日に開講する科目を設けるほか、高知市の会場まで遠くて通えない地域の皆様を対象とした出前講座も実施するなど、より多くの方に受講していただきやすい工夫をしています。商品企画、経営マーケティング、財務戦略等の入門基礎編、ご自身の商品やビジネスを研修の中で磨いていく応用実践編など、ご自身が学びたいことに合わせてカリキュラムをオーダーメイドできますので、興味のある1科目からでもお気軽にご参加ください。以上について詳しいことは、 アビリティセンター株式会社高知オフィス内にある土佐 MBA 運営事務局、電話 088-872-1248 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.abi.co.jp/info-matio-tosamba.html です。以上で、県政ピックアップその2を終わります。次は、今月からの新しい連載コーナー、高知家自慢の家族です。このコーナーでは、県内各地で高知家を元気にしている自慢の家族をご紹介します。今回は、JA 土佐秋園芸研究会芸政支部那須部会の白石雄二さんにお話を伺いました。大阪で会社勤めをされていた白石さんご夫妻は、娘さんの誕生をきっかけに、芸政村へ移住。家族で力を合わせて、未経験の那須栽培に挑戦しています。大阪にいた頃、収入は安定していましたが、夫婦揃って深夜帰りも多い生活でした。娘の誕生をきっかけに、もっといい環境で娘を育てたい。もっと家族の時間を大切にしたいという思いが強くなり、父の出身地である芸政村の美しい山や海を思い出すようになりました。そうは言っても、事務的な仕事をしていた私には特別な技術もなく、移住するにもどうやって暮らしていけばよいのだろうと悩んでいたとき、たまたま大阪で行われた農業人フェアに参加しました。これが運命の出会いとなり、移住の夢が現実のものとなりました。その後、四万十町にある県立農業大学校、久保川アグリ体験塾に入学し、指導農業士さんのもとで研修を受け、2年間かけて農業の基礎から科学的な農業まで幅広く学びました。芸政村といえば、花、ナス、ピーマンですが、毎日のいろいろな料理で食べられ、家族だけの小さな規模からできるナスのハウス栽培に挑戦することに決めました。就農後から学んできたオランダ型の科学的な技術を積極的に取り入れて、年々出荷実績を伸ばし、品評会でも優秀賞をいただくことができました。移住する前は厳しい生活を覚悟していましたが、地域の方々の温かさに包まれて、家族みんなで幸せに暮らしています。それに、手をかければかけるだけ美味しいナスがたくさんできる手応えがあり、会社勤めでは得られなかった達成感を感じています。今後は、個人農家でも夢が見られるこの仕事の魅力をもっともっと広めて、地域の農業を一緒に元気にできる仲間を増やしていきたいと思っています。以上について詳しいことは、土佐秋農業協同組合芸政支所資材センター、電話 0887-33-4401 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.tosa-aki.ja-kochi.or.jp/です。以上で、高知家自慢の家族のコーナーを終わります。
次は特集です。高知家プロモーションをバージョンアップ。昨年6月、インターネット上の特設サイトで、高知県は一つの大家族焼き、高知家というコンセプトコピーを発表し、高知家プロモーションがスタート。最初の1ヶ月だけで約3億1200万円の広告換算効果を生み出し、特設サイトには2月までに約90万件のアクセスをいただきました。 県民の皆様と共に盛り上げていくため、昨年8月に高知家ファミリー募金を開始。募金のお礼としてお渡ししているピンバッジは、2月までに8万個を数え、皆様にいただいた寄付金は、ポスターの印刷や年賀状、名刺のテンプレート作成、県外のフェアで着用する法被の制作など、高知家プロモーションに活用しています。また、これと同時に、高知家のロゴを使用していただく取り組みも開始し、2月までに68件の使用をしていただきました。さらに、昨年11月には、高知家の歌を発表するなど、温かい家族のような高知県人の魅力を全国に発信してきました。これまでご協力いただいた皆様に、改めて感謝申し上げます。こうした取り組みを受けて、昨年10月、関東・関西の大都市圏在住の方々を対象として、インターネットを活用したイメージ調査を行ったところ、高知県の認知度は 22%、高知県に観光に行きたいと思っている方は、全国13位の 59%、さらに高知県を知っている方は、知らない方に比べて高知県への好感や愛着を持っていただける割合がかなり高くなることが分かりました。また、NPO 法人ふるさと回帰支援センターが毎年発表する田舎暮らし希望地域ランキングでも、昨年は長野、山梨、岡山、福島、熊本の各県に次ぐ第6位まで大きく上昇しました。以上のような結果から、高知家を知っている方をさらに増やすことができれば、より多くの方々に本県への観光や移住といった具体的な行動を起こしていただけると期待されます。このため、今年度は高知家の認知度を 25% まで高めることを目標に、高知家プロモーションを強化します。そのポイントは次の2つです。その1、プロモーションとセールスの連動。高知家プロモーションで切れ目なく話題を提供するとともに、高知家の下で統一的に展開する観光振興、移住促進、地産地消、地産外消のそれぞれの分野の施策と高知家プロモーションをしっかり連動させていきます。その2、セールス分野間の相互連携。高知家統一セールスキャンペーンとして取り組む観光振興、移住促進、地産地消、地産外消のそれぞれの分野の施策が相互に連携することで、高い相乗効果を発揮させます。具体的に、観光振興の分野では、高知家の魅力を生かした旅行商品作り、暮らすをイメージした体験型観光の推進、高知家自慢の食を堪能できる宿泊プランの企画、地域の伝統的な食の PR、新たなご当地グルメの開発などを進める高知家の食卓観光キャンペーンを展開しますが、その中で観光地とともに食と産地を PR することによって、県産品の販売拡大にもつなげていきます。また、地産外消の分野では、プロモーションと連動した地場産品の販売戦略。 高知家ブランドイメージの活用などを進めていきますが、県外で開催するフェアに高知家の冠をつけたり、商品のパッケージに高知家のロゴを活用していただくことにより、高知家の食卓を PR し、観光の誘客にもつなげていきます。このように、それぞれの施策の PR を統一的に展開することで、県外の方が高知家に触れる機会を増やし、さらなる認知度の向上を図ります。そして、興味を持っていただいた方々に、具体的な移住の検討をしていただけるよう、移住のポータルサイト、高知家で暮らすの内容をさらに充実させます。また、移住者向け住宅の提供や、民間支援団体による全県的なネットワークの形成と合わせて、地域地域が求める具体的な仕事や役割などのアクティブな情報発信を強化して、さらなる移住促進につなげていきたいと考えています。最後に、尾崎正直知事から、高知家の家族の皆様へのメッセージがございます。高知家プロモーションには、すでに多くの方々にご協力をいただいており、感謝申し上げます。この取り組みは、行政だけでなく、県民の皆様や事業者の方々などに参画していただくことで、より一層の相乗効果が生まれるものと考えています。県民の皆様には、引き続き観光客や高知県に移住して来られた方々を温かく迎えていただきますとともに、高知家の良いものを全国の知り合いの方にぜひお勧めください。また、事業者の皆様には、高知家のロゴを外商活動などにぜひご利用いただければと思います。今後ともさらに高知家の取り組みが盛り上がっていきますよう、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁地産地消外商課、電話 088-823-9741 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.perf.koshi.lg.jp/soshiki/12091 です。また、この4月にリニューアルしました高知家特設サイトのホームページアドレスは http://www.koshiki.perf.koshi.lg.jp/tilda.top/ です。この4月中には、新たなプロモーションビデオも発表する予定ですので、ぜひご注目ください。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて募集のお知らせです。5件あります。その1、高知短期大学科目等履修生募集。 通年前期科目、法律、経済、政治などの科目から学びたい科目を選んで受講することができます。詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。募集期間、4月1日火曜日から18日金曜日13時から19時。募集案内配布場所、高知短期大学学生課。応募方法、郵送または持参。対象、4月1日の時点で社会科学科は満18歳以上、専攻科は満20歳以上の方。受講料、入学料7400円プラス、入学手数料3900円プラス、授業料1単位あたり6500円です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-8516、高知市英国寺町 5-15、高知短期大学学生課、電話 088-873-2159 です。また、ホームページ http://www.u-kochi.ac.jp/kjc/ にも詳しく掲載しています。その2、介護福祉士等就学資金。就学生の募集。介護福祉士や社会福祉士を目指す指定養成施設などの学生に就学資金を無利子で貸し付けます。貸付資金の返還が免除される場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。募集期限、4月18日金曜日まで。募集案内配布場所、県立福祉交流プラザ。応募方法、郵送または持参。県内の学生は学校を通じて提出してください。募集人数、介護福祉士養成施設45人、社会福祉士一般養成施設3人の合計48人です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-8567、高知市朝倉坊 375-1、県立福祉交流プラザ1階、高知県福祉人材センター、電話 088-844-3511 です。また、ホームページ http://www.kochiken-shakyo.com.or.jp/ にも詳しく掲載しています。その3、不妊に悩む方への特定不妊治療、助成事業の変更。特定不妊治療を受けられる方への助成制度が次のように変更になります。平成25年度までの制度は、年齢制限はなし、通算回数は10回、年間回数は初年度3回、2年度以降2回、通算期間は5年でしたが、平成26年度以降の制度は、平成26年度から新規に申請する方は、年齢制限はなし、通算回数は 6回、年間回数は制限なし、通算期間は制限なしとなります。なお、平成25年度までに申請された方は、平成26年度と平成27年度は制度移行期間となり、平成28年度以降が新制度となります。移行期間の制度と新制度を申し上げます。年齢制限は移行期間、新制度ともなしです。通算回数は移行期間は10回、新制度は平成27年度末までに通算6回未満の場合は、平成28年度以降に6回まで助成されます。年間回数は移行期間の平成26年度は2回、平成27年度も2回となります。新制度の平成28年度以降は制限なしとなります。通算期間は移行期間までは5年、新制度の平成28年度以降は制限なしとなります。給付上限額は20万円です。なお、治療内容によっては12万5千円です。ただし、対象者には要件があります。お申し込み、お問い合わせ先は、高知市以外の方は、高知県庁健康対策課、電話 088-823-9659、または県のそれぞれの福祉保健所です。高知市在住の方は、高知市母子保健課、電話 088-855-7795 です。その4、高知県でのビジネスチャレンジを応援します。株式会社ニオントリム様からの寄付金を活用して、県内で新たに立ち上げるビジネスプランを募集し、支援していく第2回高知ビジネスチャレンジ基金事業を実施します。募集要項はホームページに掲載しています。受付開始は7月1日火曜日からですので、ぜひ応募をご検討ください。ホームページアドレスは http://www.johi-kochi.or.jp/challenge/です。詳しいことは、公益財団法人高知県産業振興センター企業振興部振興課、電話 088-845-6600 までお問い合わせください。その後、医師、看護師、助産師を目指す方へ、奨学金のご案内。案内は3つあります。案内1、高知県医師養成奨学貸付金のご案内。対象、将来、県内の指定医療機関で医師として勤務する位相のある医学生の方。募集期間、4月1日火曜日から25日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁医師確保育成支援課、高知大学医学部学生課。応募方法、郵送または持参。高知大学生は大学医学部学生課を通じて提出してください。貸付金額、月額15万円です。特定科目加算、産婦人科、小児科、麻酔科、 脳神経外科は月額8万円です。募集人数31人。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁医師確保育成支援課、電話088-823-9660です。また、ホームページ、http://www.perefu.ko-chi.lg.jp/sohiki/13201にも詳しく掲載しています。また、このホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。案内に、高知県看護師等養成奨学金のご案内、区分と月額の貸付金額を申し上げます。看護師の養成施設、大学、国公立4万5000円、私立5万4000円、短期大学、国公立4万5000円、私立5万3000円、大学、短期大学以外の養成施設、国公立4万5000円、私立5万3000円です。准看護師の養成施設は3万円です。対象、看護師、准看護師養成学校に在学中で、卒業後に県内の指定医療機関での看護業務を希望する方、募集期間、4月7日月曜日から5月9日金曜日、募集案内配布場所、県内の学生は4月初旬に学校を通じて配布、県外の学生は直接郵送しますのでお問い合わせください。応募方法、郵送または持参、県内の学生は学校を通じて提出してください。募集人数50人。案内3、高知県助産師緊急確保対策奨学金のご案内。対象、助産師養成学校などに在学中で、卒業後に県内の指定医療機関での助産師業務を希望する方、募集期間4月14日月曜日から5月16日金曜日、募集案内配布場所、県内助産師養成学校、高知県庁医療政策課、なお、直接郵送しますのでお問い合わせください。応募方法、郵送または持参、貸付金額、県外の学生は月額15万円、県内の学生は月額10万円です。募集人数14人。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁医療政策課、電話 088-823-9665 です。また、ホームページ、http://www.perefu.ko-chi.lg.jp/sohiki/13130/にも詳しく掲載しています。次は、旗ふれあい医療公開講座のお知らせです。身近な病気の予防法や対策について、健康に役立つ話をお届けします。 1. 口から食べることができなくなったとき、あなたは、畑県民病院、内科医長、感染管理部長、河村正文。2. 不整脈と脳卒中、畑県民病院、診療部長、循環器科、矢部俊和。日時、4月20日日曜日、13時30分から16時30分。場所、四万十市、宇山さつき町にあります、四万十市立中央公民館大ホール。受講料、無料。詳しいことは、県立畑県民病院、電話 0880-66-2222 までお問い合わせください。次はお知らせです。3件あります。その1、手当額の変更について、法令の改正により、4月1日から次の手当額が変更になりました。手当の種類と支給月額を申し上げます。児童扶養手当、全額は平成25年度まで41,140円が、平成26年度から41,020円、一部は平成25年度まで41,130円から9,710円が、平成26年度から41,010円から9,680円。特別児童扶養手当1級は、平成25年度まで50,050円が、平成26年度から49,900円。2級は、平成25年度まで33,330円が、平成26年度から33,230円。特別障害者手当は、平成25年度まで26,080円が、平成26年度から26,000円。障害児福祉手当は、平成25年度まで14,180円が、平成26年度から14,140円。経過的福祉手当は、平成25年度まで14,180円が、平成26年度から14,140円です。詳しいことは、児童扶養手当は、市町村の児童扶養手当窓口、または高知県庁児童家庭課、電話088-823-9654。児童扶養手当以外は、高知県庁障害保険福祉課、電話088-823-9663までお問い合わせください。その2、4月15日火曜日から7月31日木曜日は、不正大麻消し撲滅運動です。消しの中には、法律で栽培が禁止されているものがあります。花や形、色では判断できませんので、見分けがつかない場合はご相談ください。栽培してはいけない消しの主な特徴、茎やつぼみに毛がない、または極端に少ない。葉が茎から直接生え、その付け根が茎を巻き込んでいる。詳しいことは、県のそれぞれの福祉保健所、または高知県庁維持薬務課、電話 088-823-9682 までお問い合わせください。その3、 国保の加入手続きはお済みですか。特にお子さんのいる皆様へ、病気や怪我をした時に経済的な負担を軽減し、安心して治療が受けられるように、すべての方が公的医療保険に加入することとなっています。職場の健康保険などに加入していない方は、国民健康保険、国保に加入しなければなりません。加入手続きがお済みでない方は、それぞれの市町村役場で手続きを行ってください。なお、国保に加入すると、保険料、税を滞納していても、高校生世代以下の子どもには、短期被保険者証が交付され、保険で受診できます。詳しいことは、それぞれの市町村の国民健康保険担当課または、高知県庁国保指導課電話 088-823-9646 までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。3件あります。その1、平成27年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査。審査日、第1次、7月22日火曜日から24日木曜日。第2次、8月20日水曜日から23日土曜日。出願期間、4月21日月曜日から5月9日金曜日。出願方法、郵送または持参。募集要項、配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、県内のそれぞれの教育事務所、県教育委員会教職員福利課。募集要項、配布期間、3月下旬から5月9日金曜日。審査料無料。お申し込み、お問い合わせ先は、県教育委員会教職員福利課、電話 088-821-4903 です。また、ホームページ、http://www.prefw.kochi.lg.jp/sohi-ki/310601/ にも詳しく掲載しています。また、このホームページから募集要項をダウンロードすることもできます。その2、平成26年度保育士試験、日時、筆記試験、8月9日土曜日、10日日曜日、実技試験、10月19日日曜日、出願期間、4月1日火曜日から5月14日水曜日、消印有効です。願書の請求方法、ホームページからお申し込みいただくか、切手貼り付けは不要ですが、返信用の確認封筒を同封の上、保育士試験事務センターに郵送してください。ホームページアドレスは、http://www.hoyokyo.or.jp/exam/ です。出願方法、願書を郵送。 お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号171-8536、東京都豊島区高田 3-19-10、保育士試験事務センターフリーダイヤル 0120-4194-82 です。詳しいことは県教育委員会幼保支援課電話088-821-4882までお問い合わせください。その3、平成26年度高知県職員警察官等採用試験、試験名と試験案内配布開始日、受付期間、第一次試験日を申し上げます。上級試験、行政土佐、試験案内配布開始日、4月11日金曜日、受付期間、4月14日月曜日から5月7日水曜日、第一次試験日、5月25日日曜日。行政土佐以外、試験案内配布開始日、4月25日金曜日、受付期間、5月7日水曜日から5月22日木曜日、第一次試験日、6月22日日曜日。中級初級試験、試験案内配布開始日、7月15日火曜日、受付期間、8月18日月曜日から9月3日水曜日、第一次試験日、9月28日日曜日。警察官 A、 試験案内配布開始日、4月11日金曜日、受付期間、4月14日月曜日から5月22日木曜日。第一次試験日、7月13日日曜日。警察官 B、 試験案内配布開始日、7月15日火曜日、受付期間、8月18日月曜日から9月3日水曜日。第一次試験日、10月19日日曜日。身体障害者を対象とした選考試験、試験案内配布開始日、7月15日火曜日、受付期間、8月18日月曜日から9月3日水曜日。第一次試験日、10月26日日曜日。なお、詳しくは試験案内または県人事委員会ホームページで確認してください。申し上げました日以外の日程で試験を実施する場合もあります。ホームページアドレスは http://www.perefe.kochi.lg.jp/sohiki/23010/です。携帯サイトは http://www.perefe.kochi.lg.jp/children/jiin/iin/i.htm です。試験日程一覧表。 試験案内配布場所、高知県庁1階、募集要項コーナー、県人事委員会事務局など。お申し込み、お問い合わせ先は、県人事委員会事務局、電話 088-821-4641 です。なお、警察官採用試験のお問い合わせは、県警察本部警務課フリーダイヤル 0120-032-376 までお問い合わせください。次は、高知家一押しグルメガイド、高知家の食卓、県民総選挙2014投票結果のお知らせです。高知家の食卓、県民総選挙の投票結果と、高知の食の魅力を紹介するパンフレットを作成しました。観光キャンペーン、龍馬の休日、高知家の食卓に合わせて、4月以降、県内の観光施設、道の駅などで配布します。県民の皆様も、県外のお知り合いの方などにご案内いただくなどのご協力をお願いします。詳しいことは、高知県庁観光政策課電話 088-823-9708 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.attaka.or.jp/sousenkyo/にも詳しく掲載しています。次は、さんさん高知読者モニター募集のお知らせです。モニター期間は、2014年4月号から2015年3月号です。モニター内容、1ヶ月に一度お送りするアンケート用紙に、さんさん高知へのご意見、ご感想などをご記入の上、ご返送ください。募集人数、前期4月号から9月号10人、後期10月号から3月号10人の合計20人です。応募資格、県内在住で当該モニター未経験の方、応募先、郵便番号 780-8570、高知県庁広報広聴課読者モニター係。応募期限4月20日日曜日。消印有効です。応募方法、はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、さんさん高知4月号の感想を記入し、高知県庁広報広聴課までお送りください。その他、送っていただいた4月号の感想などを参考に選考を行い、モニターになっていただく方には、5月上旬に文書でご連絡します。モニター終了後には、お礼として、県の特産品をお送りします。なお、個人情報の取り扱いについては、応募いただいた個人情報は、モニターの実施に限って利用します。モニターを実施する高知県及び株式会社、アークデザイン研究所が適切に管理し、第三者に提供することはありません。詳しいことは、高知県庁広報広聴課電話 088-823-9708 9046までお問い合わせください。次はありがとう柳瀬隆先生おかえりなさいの会開催のお知らせです。昨年10月に亡くなられた名誉県民第1号の柳瀬隆先生に感謝を込めて、ありがとう柳瀬隆先生おかえりなさいの会を開催します。日本を代表する漫画家のお一人として、幅広い世代の方々に親しまれた柳瀬先生、たくさんの人を楽しませて、みんなの笑顔を見るのが大好きだった先生の思いを大切にした、来場された皆さんに楽しんでいただけるコンサート形式の会です。お子様連れの方もぜひお越しください。先生の功績を振り返る展示スペースもあります。日時、4月19日土曜日、13時から14時40分の予定です。場所、高知市本町にあります県立県民文化ホールオレンジ。詳しいことは、高知県庁漫画コンテンツ課、電話 088-823-9711 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.perefu.ko-chi.lg.jp/sohiki/14170-1にも詳しく掲載しています。なお、入場は無料です。事前申し込みは不要です。当日は11時から整理券を配布します。ご講電、ご教科などは辞退します。次は、高知ファイティングドッグス4月の試合日程と開催場所のお知らせです。4月12日土曜日は、高知球場ホーム開幕戦で18時開始です。13日日曜日は18時開始、高知球場です。なお、試合日程、開催場所は変更になる場合があります。詳しいことは、高知ファイティングドッグス球団株式会社、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。最後に、4月の高知競馬、よさこいナイター開催日程をお知らせします。4月の開催日は、5日土曜日、6日日曜日、12日土曜日、13日日曜日、19日土曜日、26日土曜日、27日日曜日、28日月曜日です。13日日曜日は、重賞競争第30回24万石賞です。26日土曜日は、準重賞競争スピカ特別です。28日月曜日は、重賞競争第5回福永陽一記念です。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/にも詳しく掲載しています。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。 開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし、野市動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者1人は入館無料。高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料です。手帳は原本をお持ちください。なお、企画展は観覧料が必要な場合があります。それでは各施設をご案内します。案内1、文学館、高知市丸の内 1-1-20、電話088-822-0231、観覧料360円、休館日、年末年始を除いて年中無休。その1、黒井健、絵本原画の世界、物語との出会い、4月13日日曜日まで展示中です。観覧料500円、常設展観覧料も含みます。その2、山本一力の世界展、明日は味方だ。4月26日土曜日から6月22日日曜日。時代小説で評価の高い物書き山本一力の作品と魅力に迫ります。観覧料500円。常設展観覧料も含みます。その3、山本一力展記念講演会、江戸深川と土佐、4月26日土曜日10時から12時、山本一力さんによる講演会を開催。入場料、当日の観覧券が必要です。募集人数先着100人。申し込み方法、電話または直接文学館でも受け付けます。案内2、坂本龍馬記念館、高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料500円、休館日年中無休、国難に準じた土佐の獅子展、4月1日火曜日から7月4日金曜日、元治元年1864年に起きた池田屋の変や野根山事件などで命を落とした土佐の獅子たちの思いを伝える資料を展示します。案内3、牧野植物園、高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料720円、休園日、年末年始を除いて年中無休。その1、五台山花絵巻五の巻、伝統の美、和歌の世界、5月25日日曜日まで展示中です。その2、牧野植物園が育む生き物、生物多様性を支える植物たち、4月26日土曜日から8月31日日曜日、植物と共に牧野植物園で暮らす生き物をわかりやすく紹介します。場所、展示館、企画、展示室。その3、第8回 海老根店。4月19日土曜日、20日日曜日。なお、20日は16時までです。四国海老根会会員が丹精込めて育てた色彩豊かな海老根を多数展示。場所、本館映像ホール。案内4、歴史民俗資料館。南国市御甲町八幡1099-1。電話088-862-2211。観覧料460円。常設展のみ。休館日、4月は無休。その1、企画展、椿姫の里、三原。4月26日土曜日から6月15日日曜日、悲劇の姫、椿姫の伝説をはじめ、三原村の暮らしや祭り、方言などを高知県立大学との共同調査の成果をもとに紹介します。観覧料510円、常設展観覧料も含みます。その2、歴民の日、開館記念日、5月3日土曜日祝日、この日は入館料が無料です。展示を見て答えるクイズなどの楽しい催しを開催します。案内後、野市動物公園、江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509。入園料460円。休園日4月7日、14日、21日。その1、チリメンモンスターを探そう。4月26日土曜日、13時から15時。チリメンジャコに混ざっている小さな生物を探し、カードを作成します。募集人数先着30人。申し込み方法、当日12時から動物科学館で受付します。その2、カブトムシ教室。4月29日火曜日祝日、5月3日土曜日祝日。13時30分から14時30分、カブトムシの飼い方を解説します。カブトムシの幼虫もプレゼント。対象、中学生以下。募集人数、それぞれの日とも先着150人。申し込み方法、当日12時30分から動物科学館で整理券を配布します。その3、動物クイズラリー。5月5日月曜日祝日。受付9時30分。答え合わせ、抽選、10時30分から15時。動物クイズで15問中10問以上正解すると、抽選で記念品を贈呈。対象、小学生以下。人数、先着300人。その4、エコバッグを作ろう。5月6日火曜日休日、10時から12時、新聞でエコバッグを作ります。申し込み方法、当日科学館前で受付します。その5、動物紙芝居。5月6日火曜日休日、13時から15時、野市動物公園。ボランティアーズが動物の赤ちゃんを紙芝居で紹介。案内6、美術館。高知市高須 353-2。電話088-866-8000。コレクション展観覧料。一般360円。大学生250円。休館日。会期中無休。 その1、高知家の宝物、4月14日月曜日から5月6日火曜日休日、4つの展示室をすべて使い、4万点にも及ぶ当館コレクションの中から、人気作品や隠れた名作などを紹介します。観覧料一般510円、大学生360円。その2、春の定期上映会、台湾映画の新旋風、ウェイ・ダーション監督特集。5月17日土曜日、18日日曜日、アジア各地で大ヒットした改革7号、君思う国境の南とセデックバレの日本を上映します。案内7、土佐山内家宝物資料館、高知市高城町 2-4-26、電話ファックスとも 088-873-0406、入館料300円、休館日、会期中無休。その1、文殊の御寺、竹林寺展、古文書と書画を中心に、6月2日月曜日まで展示中です。その2、平成26年度土曜講座開講式、4月26日土曜日14時から15時30分、担当講師による講座内容の説明、土曜講座案内リーフレット及び講座内容案内冊子の配布、登録制講座の申し込み受付を行います。場所、宝物資料館隣接の山内会館。参加料無料。募集人数先着60人。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から2月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は743,048人、前月に比べ968人の減少です。そのうち男性は349,185人、前月に比べ460人の減少です。女性は393,863人、前月に比べ508人の減少です。世帯数は321,485世帯、前月に比べ337世帯の減少です。この三三高知2014年4月号の発行部数は336,000部。発行日は平成26年4月1日。編集・発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。E メールアドレス11130@ken.perf.kochi.lg.jp、 ホームページアドレス http://www.perf.kochi.lg.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9634 023-9046 までお願いします。次は4月1日付、高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えします。4月1日から県庁の組織が一部変わります。さらなる飛躍への挑戦。平成26年度は、さらなる飛躍への挑戦に向け、県庁の組織を一部改変し、地域へのさらなる展開を図るとともに、産業振興計画、南海トラフ地震対策、日本一の健康長寿圏づくりなど、主要な政策をより強く推進していく体制を整えました。これからも県民の皆様と力を合わせて、県政扶養に向けた取り組みを全力で進めてまいります。それでは組織の改編をお知らせします。危機管理部、南海地震対策課が南海トラフ地震対策課に名称が変わります。電話088-823-9798。主な所管業務は、南海トラフ地震対策、津波避難路や避難場所の整備、避難所の機能強化等です。また、地域へのさらなる展開のため、南海トラフ地震対策推進地域本部を設置します。健康政策部、医療政策医師確保課が、医療政策課と医師確保育成支援課の新たな2つの課に変わります。医療政策課、電話088-823-9665。主な所管業務は、地域医療体制の企画・調整、保健医療計画・在宅医療の推進等です。また、課内に災害医療対策室が設置されます。電話088-823-9667。主な所管業務は、災害時医療救護体制の整備、医療機関の耐震化等の推進です。医師確保育成支援課、電話088-823-9660。主な所管業務は、地域医療を担う医師確保対策、若手医師等のキャリア形成支援等です。産業振興推進部、計画推進課と地域づくり支援課が、計画推進課と新たな移住促進課に変わります。計画推進課、電話088-823-9333。主な所管業務は、産業振興計画の推進、地域産業と地域づくりの一体的な支援等です。移住促進課、電話088-823-9755。主な所管業務は、人材誘致など移住促進策の抜本強化です。また、地域へのさらなる展開のため、集落支援担当職員を配置します。地産地消外商課内に新たに高知系プロモーション推進室を設置します。電話088-823-9741。主な所管業務は、高知家の PR、県産品の外商や観光、移住との施策連携等です。地域福祉部の年輪ピック推進課は、平成25年度末をもって廃止しました。農業振興部、農業大学校、 研修課と環境保全型畑作振興センターが新たな農業担い手育成センターに変わります。電話 0880-24-0007。 主な所管業務は新規就農希望者等の研修教育や就農支援、先進技術の実証普及推進等です。林業振興環境部、林業改革課が木材増産推進課に変わります。電話 088-821-4602。 主な所管業務は森林の集約化と効率的な生産システム導入の支援、原木生産の拡大、間伐の推進等です。木材産業化が木材産業化と新たな木材利用推進課の2つの課に変わります。木材産業課、電話 088-821-4591。 主な所管業務は木材販売力の強化、木材加工体制の強化等です。木材利用推進課、電話 088-821-4592。 主な所管業務は CLT の建築普及促進、木質バイオマスの推進等です。地域へのさらなる展開は、1、南海トラフ地震対策の強化のため、新しく南海トラフ地震対策推進地域本部を設置します。県内各地域における防災対策を大幅に強化するため、地域本部を設置し、地域本部長ほか専任職員を配置する。主な所管業務は、地域の応急対策活動の拠点となる総合防災拠点を整備するとともに、市町村の防災対策を支援する。地域本部の設置場所、安芸地域、安芸市矢野丸 1-4-36、 安芸総合庁舎、安芸土木事務所内。中央東地域、南国市大曽根高 1592、 中央東土木事務所内。中央西地域、阿川郡伊野町 1381、伊野合同庁舎、中央西土木事務所内。須崎地域、須崎市東古市町 6-26、 須崎第二総合庁舎、須崎土木事務所内。畑地域、四万十市小塚 4-61、 中村合同庁舎、畑土木事務所内。なお、高知市は県庁内本部直轄です。2、中山間対策の充実強化のため、産業振興推進地域本部に集落支援担当職員を配置。集落活動センターの取り組みをさらに拡大させるため、産業振興推進地域本部に専任職員を配置し、市町村や地域へのきめ細かなサポート体制を充実強化する。以上、組織に関する詳しいことは、県庁行政管理課、電話 088-823-9162 までお問い合わせください。以上、三三高知2014年4月号、4月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えしました。